で私たちもあの部分をトモさんとか皆さんと一緒に賛美し祈り、そうしたのですごく嬉しいところに帰ってきた気分です。今日はこのようにして皆さんとこのイエス様の素晴らしい御言葉を一緒に分かち合いたい、この分かち合える、はい、ありがとうございます。この喜びを感謝します。まず最初にお祈りさせていただきます。愛する天のお父様、感謝します。今日ここ私の大好きなあの船橋エクリストキリスト教会でこのようにして皆さんと一緒にあなたの素晴らしい御言葉を分かち合えるこの時をありがとうございます。主、どうか私たち一人一人に語ってください。お願いします。そしてこの場所をあなたにお委ねします。そして何よりもあなたが私たちといつも共にいてくださることを感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、かなり前のことなんですけども、私の職場に2人の韓国人 の, あの耳の不自由で口の不自由な方がいました。で、私はあのその方たちとすぐお友達になって仲良しになりました。そしてある時その2人の子に呼ばれました。ねえ美穂、今度韓国から3人の友達が来るんだけど、一緒にディズニーシー行かない？私ね、そういう遊び事って大好きなんですよね。行く行くって言って OK しました。で、韓国のから来た3人のお友達、そしてその韓国人の友達夫婦、だから4人ですね。そして私、全員で8人であのディズニーシーに行ったんです。それも朝あの開演のちょっと前に待ち合わせました。皆さんご存知のディズニーシーってすごい混んでるんですよね。土曜日です、開演前です。そしてまあみんなそのチケットを買って入りました。いや、想像以上にそのディズニーシー混んでたんです。まあその大人数だったんですけども、いろんなところに乗り物に乗ったり遊んだりしてました。で、ふっと気がつくと、その3人の韓国からのお客様がいらっしゃらないんですね。1,2,3,4、あれ3人足りない。私はびっくりしました。足りないんだけどって言ったらね、その韓国人の友達、ああいないのって意外と普通な平然とした顔して、どうすんのかなと思ったら、おもむろに携帯をパッと開けて手話で話し始めたんです。私たちは今ここにいるけど帰ってきてね。そしたら10分ぐらいしたら帰ってきたんですね。私はその時にその耳の聞こえない方、口のね、あの話せない方のコミュニケーション能力にびっくりしました。わあさすがと思いました。それが私にとってびっくりの仰天 の, あのストーリーだったんですけれども、実は今日のメッセージの箇所、そこにもあの耳の不自由であの口の不自由な方が出てきます。今日はその人のことを見ながら3つの方たちの行動を見ていきましょう。まず最初は、人々の行動です。聖書よろしいでしょうか。32節ご覧ください。聖書読むの忘れてました。じゃあ読みますね。失礼しました。パルコ7章の、31節から37節です。それからイエスはツロの地方にお去り、シドンを通ってもう一度デカポリス地方のあたりのガリガヤ湖に来られた。人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて彼の上に手を置いてくださるように願った。そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出し、その両耳に耳を差し入れ、それから椿をしてその人の舌に触られた。そして天を見上げ深く嘆息してその人にエパタ、すなわち開けと言われた。すると彼の耳が開き、舌のもつれもすぐに溶け、はっきりと話せるようになった。イエスはこのことを誰にも言ってはならないと命じられたが、彼らは口止めされればされるほどかえって言いふらした。人々は非常に驚いて言った。この方のなさったことは皆素晴らしい。耳の聞こえないものを聞こえるようにし、口の聞こえないものを話せるようにされた。失礼しました、遅くなりました。なんですけど、最初の、32節ご覧ください。人々は耳が聞こえず 口の聞けない人を連れてきて彼の上に手を置いてくださるように願った。皆さんよく聖書とか読んでらっしゃる方はご存知だと思うんですけども、イエス様の周りにはたくさん の病人の方とかいます。そういう方ってほとんどの方がイエス様私を癒してくださいとか、そういうふうに本人が直接リクエストするんですね。でも今回は本人じゃなかったんです。でお友達人々がイエス様のところにこの方を連れてきたんです。で先ほど申しましたように耳の聞こえない方たちっていうのはすごくコミュニケーション取れるんです。でもある意味で耳の聞こえる方と耳の聞こえない方っていうのは当時手話があったと、ちょっと手話はもうちょっと後になったので手話があったからでもないし、ちょっと文字が書けたとそういうのではないんで、ものすごく耳の聞こえる人聞こえない人のギャップは大変だと思います。そしてその耳の聞こえるその方の周りの人が耳が聞こえるって素晴らしいんだ、例えば今朝朝起きると雨の音がしました、あ、雨が降ってる、わかります。そして例えば朝起きると鳥のさえずりが聞こえることもあります。でも聞こえるたまにいいことでもないんですよね。騒音が聞こえてしまったり誰かの変な悪口が聞こえてしまったり、まあそういうこともあるんですけども、でもこの耳の聞こえる方たちはこの耳が聞けないっていうのはすごい大変だなと思って、この不自由だなと思ってこの方をイエス様のところに連れて行ったんです。その聞こえる方たちがこの聞こえない方のことを思って思い合ってる表現だったんですね。そして今賛美しましたけども、私たちは耳が聞こえるので賛美の音楽も楽しめます。そして口があるので賛美もできます。それができない方って大変だなと思って、この方たちはこの人をイエス様の前に連れてきたんです。そして知ってもらった、聞こえるってこんなこと素晴らしいんだよ、話せるってこんな素晴らしいんだよってことを知ってもらいたくて、分かち合ってもらいたくて、彼をそこにイエス様の前に連れてきたんです。聖書の言葉でこれはすごいと思ったら、皆さんそう感じることありますよね。そういうものを思ったらどうか皆さん分かち合ってみてください。2つ目のコインポイントは今度はイエス様の行動です。33節から35節をご覧ください。お読みします。そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出し、その両耳に指を差し入れ、それから唾をかしてその人の舌に触られた。そして天を見上げ深く嘆息してその人にエパタ、すなわち開けと言われた。いろんなことをなさいましたね。まずイエス様のこの全部のことはものすごく思いやり優しい心から来たことなんです。たくさんの群衆がいます。その中からその一人だけを群衆の中から連れ出したんです。そして次になさったことは両耳に指を差し入れたんです。それから唾をしてその人の舌に触られたんです。そして天を見上げ深く探求してエパタ、すなわち開けと言われたんです。この行動一つ一つものすごい配慮があるんです。一つ一つ見ていきたいと思います。まず群衆の中から連れ出し、ある意味イエス様はこの方を見せ物にしたくなかったんです。そうなんです、イエス様のこの技を見せ物にしたくなかったんです。だから二人だけのところに連れて行ったんです。だからイエス様のとても優しい配慮がここにあります。そして次に耳を両耳に差し込んであります。家にちょっと大きな1メートルぐらいの大きなぬいぐるみがあるので、 耳に手を刺すってどんな感じかなと思って、ちょっとそのぬいぐるみやってみたんですね。かなり近いです。実はここの時そこの耳の聞こえない人がおじいさんなのかおじさんなのか男の子なのか書いてないんですね。でもイエス様は石大工です。今でいうものすごくマッチョだと思います。石を叩いてるんだから。だからその方がね、その男性がそのもう一人の男性の近くに置いて耳を手に上げるってことはものすごい近いですよね。これは何を意味しているかっていうと、同じ目線に立つということなんですね。普通なんか偉い人だったら上から目線でも、イエス様の場合はその人と同じ視線でこの方と向き合ったんです。なんという素晴らしい配慮でしょう。でそこまではいいんですけども、私ちょっとこれどうかなと思ったのが、椿をしてその人の舌に触られた。あ、イエス様もうちょっといい方法ないのかな、耳に触って開けとか聞けとか、なんかそういうのあるのかなと思ったんですけれども、でもちょっと考えてみましょう。皆さん、あのコンビニに、コンビニじゃなくてファミリーレストランに行ったとします。そして皆さんがアイスクリームを食べてます。そしたら知り合いの子がトコトコっと来て、アイスクリームちょうだいと言います。その次の行動どうしますか。あ、ちょっと待っててね、店員さんにすいませんスプーンください、スプーンをもらってはいどうぞとするでしょう。でジュースちょうだいっていうこともあるかもしれません。そういう時も店員さん呼んでストローください、ストローさしてはいどうぞってその子供にあげるでしょう。でもね、この行動しない人もいるんですよ。それは誰だと思いますか。その子供の親とか親戚の人、アイスクリームちょうだいって言ったら食べかけたスプーンではいどうぞってやるでしょ。で、あのジュースちょうだいって言ったらその飲みかけのストローではいどうぞって言います。実はその、 とっても近い人、親しい人しかそういう行動が取れないんです。だからこのイエス様ちょっと汚いなと思って椿をしてその人の舌に触られたんです。ということはイエス様はものすごいその方と親しい関係になったんです。普通じゃちょっとできないんですね。そしてこれだけじゃ、このこれだけでないんです。実は天を見上げて深く探索してその人にエパタ、すなわち開けと言われたんです。イエス様はね、この時にイエス様は神様を仰いだんです、ね、私たちも日常いろいろ問題ありますよね。仕事でもいろんなところでもあります。でもそういう時問題発生したらどうしてます。もしかしたら問題をじっと見つめてませんか。実はそんなことしても何にも解決しないんです。その問題を神様によろしくねと渡すこと、それだけなんです、私たちのできること。どうか皆さん問題を自分の中に抱え込まないでください。そしてどうかイエス様によろしくねと軽く渡してみてください。三つ目の行動はその癒された人の行動です。さて、36節37節ご覧ください。イエスはこの子、あ、そうです、35も読みましょうか。すると彼の耳が開き、舌のもつれもすぐに解け、はっきりと話せるようになった。イエスはこのことを誰にも言ってはならないと命じたが、彼らは口止めされればされるほどかえって言いふらした。人々は非常に驚いて言った、この方のなさったことは皆素晴らしい。耳の聞こえないものを聞こえるようにし、口の聞けないものを話せるようにされたと言ったんです。まあイエス様はね、誰にも言っちゃいけないよって言ったんです。でもその人にとっては無理なんですよね。聞こえなかったのに聞けるようになった、話せなかったのに話せるようになった、もう最高です、もう嬉しいんです、もう感激です、もう人に話したくて話したくてもうドキドキしてました。実はこの男性と同じ行動を取った人が皆さんよくご存知の聖書に出てくるんです。それはサマリアの女性です。 サマリアの女性は暑い中人目を避けて、昼間に本当に炎天下の中人目を避けて水を汲みに来ました。でもイエス様と知り合って語り合って、その後なんとせっかく水を汲むための桶を置いて走って帰っちゃったんです。そして何をしたかっていうと、イエス様のことをこういうことをしてくれた語る人に変えられちゃったんです。すごく大胆になったんです、この女性。でこのことを思ってると、私にとって感激したことって何かなというふうに思いました。でも私にとって一番感激して嬉しい体験というのは、神様がイエス様をこの地上にくださったこと、そしてイエス様が私たち人間として生まれてくださったこと、私たちの罪のために十字架の上につけられたこと、そして三日目によみがえられたこと、そして今私たちの心の中に住まわれていること、これが私にとって素晴らしいことなんです。だから今私はここで神様の素晴らしさを語るものとしてここに来させていただいてます。皆さん、私たちは目を2ついただいています。何をするためでしょうか。これは神様を見続けるため、そして聖書を読むため、良いことに目を向けるためだと思います。そして私たちは耳も2つ与えられました。神様の御声を聞くため、そして聖書の御言葉を聞くためです。口は一つです。でもこの口も神様から与えられました。この口は神様を褒めたたえるため、賛美するため、優しい言葉を語るためにイエス様がくださいました。皆さん、この神様からいただいた素晴らしい体の器官、神様のために用いて生活していきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。今日この男性、あなたのイエス様と出会って本当に素晴らしい結果をもたらしました。そして癒されました。そして感激して喜んでいます。私たちもイエス様と出会って本当に感激しています。どうかこの嬉しさ、この喜びを他の方たちに伝えていくことができますように、そしてあなたが私たちに作ってくださったこの耳、口、目、その他の体の器官を使って、どうか神様を褒めたたえるために、神様のために用いてくださるように、どうか私たち一人一人をあなたの器としてお使いください。この時を感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
続いてですね、今しばらく今いただきました主の御言葉を思い起こしながらですね、本当に感謝の時を持ちたいと思います。皆さん一人一人ですね、今日の御言葉を本当に心の中で思い巡らしていきたいと思います。天のお父様、今日の御言葉を心から感謝いたします。この方のなさったことは皆素晴らしい。天のお父様、本当にイエス様の御業を目撃した人はそう叫ばざるを得なかったことを本当に思います。この方のなさることは皆素晴らしいと、主よ、本当にそれが記されて福音書になっていたことを覚えますが、天のお父様、でも本当にこの耳の不自由な方が癒され、話せなかった方が口を開けるようになった、でもその事実よりも、主よ、この方は神様、あなたが触れてくださったこと、 本当に一人の人として向き合ってくださり、その痛みを引き受けてくださったことを知った、その喜びが本当にどれほど深いのかを神様は思わされます。このことを誰にも言ってはならないとイエス様が命じたにもかかわらず、もう伝えずにはいられない、この喜びを隠すことができない。主よ、本当にあなたの出会いは私たちの心に命と喜びを与えてくださいます。主よ、本当にこのことを感謝いたします。私たちは神様、その喜びを忘れてしまう時があるのかもしれません。神様、御言葉を述べ伝えようという、その御言葉が重荷に感じたり、神様、苦しく思ってしまう方がもしいらっしゃるならば、本当に私たちはあなたとの出会いを本当に思い起こすことができますように、今導いてください。主よ、私たちはそれは命令ではなく、本当にあなたとの喜びが深まれば深まるほど黙ってはいられなくなる。主よ、この喜びに生きないではいられない。本当に主よ、私たちのすることすべてがあなたを讃えることに変わっていきます。主よ、あなたはエパタ、開けと言われました。主よ、今私たちの心に一人一人に同じようにエパタと神様語ってくださいではなく、語っておられることを本当に覚えることができますように。主よ、あなたはこの耳の不自由な方の耳に指を入れるほど本当に親しく、もうなりふり構わずその方を癒したい、生かしたいと本当に願われました。その思いを持って私たち今一人一人に触れておられることを本当に覚えます。あなたが私たちの重荷を覚えて深く探索され、そして主を癒されよ、開けと本当に願って、今も取りなしてくださっていることを本当に覚えます。私たちが主を霊の目を本当に今開いて、あなたの愛を近く近く見ることができますように、一人一人に触れてください。本当に美穂さんが言われたように、耳に指を入れる、どれほど近い関係でしょうか。神がそれを成してくださる。私たちを癒すため、私たちを生かすために、イエス様、あなたは本当に主を天のその位を捨てて地にまで下ってくださった、その愛の真実を今私たちが見ることができますように、聖霊様一人一人にそれを信仰によって見させてくださいますように心から祈り求めます。主を触れてください、触れてください。今私たちは本当にそれが実感できるように心に聖霊を招きましょう。聖霊は御言葉を本当に力を与えてくださる方です。いや、それがわからないと思われる方、わからなくて結構です。ただ心を開いて今イエスの御霊を本当に受け入れていきましょう。イエスの思いを受け入れていきましょう。もし本当に何か心体に不調を覚えておられる方がいらっしゃるならば、どうぞその部分に自分の手を置いてください。イエス様が手を置いてくださっていると思って、どうぞその不調を覚えるところに手を置いてください。体の不調はないけれども、本当に寂しい、辛い、人間関係で苦しんでいる、本当にもう頭が痛くなることだ、思われている方はどうぞ頭や心に手を置いてください。自分がしかし手を置いている以上に、主の愛の手が皆さんの上に迫っていることを信仰を持って今覚えましょう。主を一人一人に触れてください。 イエス様、あなたは私たちの思い煩いをすべて背負ってくださいました。私たちの病を主あなたは十字架として背負ってくださったことを覚えます。今私たちは本当に私たちの重荷を背負ってくださるイエス様を信仰を持って仰ぎましょう。ハレルヤ。イエス様、取りなしてくださり、血を流し、清めの命を注いでくださったあなたを褒めたたえます。では信仰を持って今主は良いお方を共に賛美していきたいと思います。信仰の決断、また本当に感謝の捧げ物、今主への応答の時を持ちたいと思います。今日の御言葉に対する本当に私たちの感謝、喜びを主の御前に捧げてまいりましょう。また本当に感謝の捧げ物を主の前に捧げていきたいと思います。感謝の祈りを捧げてまいりましょう。示されている方はどうぞ主に自由に祈りましょう。 恵み深い天のお父様、本当に感謝します。あなたはイエス様を人として送ってくださいました。でも本当に2000年前の歴史上の人物としてだけ送ってくださったのではなく、本当に主を私たちとすごい近い関係に、本当に主をこの椿をされたと書いてありますけれども、いやもう本当にそこまで近く主を私たちのところに来られたあなたを褒めたたえます。イエス様、いつもあなたを私たちがそのように感じることができるように、神様、私たちの目を開いてください。本当にイエス様、感謝いたします、ね、どうぞ自由に感謝の祈りを主に捧げていきましょう。